マタイによる福音書第2章の13節から15節まで。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて、子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出した、と主が預言者を通して言われていたことが実現するためである。イエス様が生まれたベツレヘムの聖誕教会から2分ぐらいのところに、ミルクグリッドという洞穴があります。この洞穴の特徴は、洞窟の奥の奥まで真っ白だということです。伝説によれば、エジプトへの逃避をする途中、母マリアの一粒の乳を下に落ち、真っ白になったということだそうです。なんとなく美しい話です。赤ちゃんのイエス様にお乳を飲ませながら、逃避していく、逃げていくヨセフとマリア。しかし、幼子を連れての逃避行はどんな気持ちだったかと思います。実は幼子を必死に守る聖家族の様子が、その洞窟の中に隠れながらお乳を飲ませたという伝説にも現れているのです。占星術の学者たちがイエス様の誕生、その知らせを得ることができた。しかし、そのことをヘロデはつかめなかった。それが今回のエジプトへの逃避行への引き金となっています。ヘロデはベツレヘムに住む2歳以下の子供を皆殺しにするという残虐行為をしています。ヘロデという王様は自己保身のためには妻や3人の息子を殺したほどでしたから、ベツレヘムの幼児を皆殺しにするぐらいは平気だったのかもしれません。今でもベツレヘムには子供たちの遺体を保管した小さな穴が大量に残されています。そのような残虐な出来事を避けるために、生まれたばかりの御子イエスは、両親とエジプトに逃避する、難民生活を送ることになりました。もっと過酷なところに逃げよというのです。荒れ野の中を逃避する家族の過酷さ、そのことを今思い出しています。ある時、エジプトでは天気予報の必要はないとエジプトの友人が教えてくれたことがあります。なぜエジプトには天気予報の必要はないのか。それはいつも晴れているから。それを聞いて、とても笑ってしまいましたが、よく考えてみると、それだけそこの生活は過酷だということでしょう。毎日が炎天下の中にあると思うと、今年の猛暑を思い出しました。そのような過酷な状況にあって、神様は人が生きていけるようにしてくださっているのよ。そのようにその人は教えてくれました。どんな状況にあっても、神様が配慮してくださっている。その人は言うのです。どんな過酷な状況の中にあっても、神は人が生きていけるようにしてくださっている。なるほどだなと思います。神様は、私が告げるまでそこに留まっていなさいと言われました。たとえ過酷な状況であっても、配慮してくださるということです。神様がきちんと逃れるところを示し、守っていてくださる。御言葉を信じ、それに従うとき、すべては守りのうちになることを教えてくれるのです。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。生まれたばかりの御子イエス・キリストを抱き、エジプトの砂漠の中を逃げなければならなかったヨセフとマリアのことを思います。しかしそのような困難な状況の中にあっても、神様はこの若い聖家族を守り、導き、すべてを配慮してくださいました。どうか私たちの人生の中にも苦しみ、悩みがあるとき、しかしその中にこそ神様が配慮してくださることを見出すことができるようにしてください。 今日も大江教会、宇都教会に集う信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守り導いてください。病のところにあるもの、苦しみのうちにあるもの、一人一人が主の御言葉と見え見え、そして信仰によって固く立つことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。